中小企業診断士
ぐっち
三
つの経営相談室、今月も来ちゃったよ。
この番組は中小企業診断士という資格を持っているうちこと
内山孝之と
三つこと
中光和之が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。はい、ということで、
ね、最終回前、
前
ということで、そうですよ、来月で終わっちゃうんですよ、ね、切ないな、
ね、なんかそんなね、振り返りもぜひね、どんだけできるか分かんないですけどねやっていきたいなと思ってますが、なんかね、さっきね、控え室聞いたら、うちに最近ちょっといいことあったらしい。
何、どうしたんですか、何があったんですか。
あの日向坂のライブのチケットが当たりました。
当たったそうなんですよ。
やったー、
どれほどね、当たらないって、ぶちりまくってたのに。
ねえ、
まあ、日頃の行いかなと。
そうか、だから今日流す曲全部日向坂。
はい、まあ、毎回でしょうね。毎回。すごいですね。
そうですね、
続けてればいいことあるんで。
いや、いいことあるんですよ。続けるってやっぱ大事ですよね
一気それっぽい話持ってきましたよ
今なんか何この教訓っぽい話無理くり持ってこうですよまあまあ、でもね、3年半もねやらせていただいてね、まあ様々な経験をねやらせていただきましたけど、本当にね、何が一番良かったですかね。
おお、いきなり振り返る、
いきなり一本でしたけど、
オープニングから振り返る、ね、
お
まあ意外と長く続けたことがまずそれはそれで良かったのかなっていうかね。
まあやっぱりね、このなんだかんだ言ってこの話すのはね、やっぱりこう、得意というかね、まあ、ね、なんでしょうね、
まあね、そう、苦手意識はなおなくなりましたね。
まあそうですね、
あとでも3年半、3年って、はい、今ふと思ったんですけど、うん、中学校高校の入学から卒業より長いってことですよ。
あ、本当だ。
そうです
ね。恐ろしいよ。
しちゃった
恐ろしいよ。
恐ろしいですよ。
中学校入学したら今高一の真ん中ぐらいの人ってことよ。
なるほど。そっかそっか。45歳の人が48歳になるって
ことですね。全然もうピンとこないです
よ。なんか
全
然その
価値を感じない。中高ぐらいが一番価値ある。
中学校1年生が高校1年生にもうなってるって、すんごい。ね、成長を感じますよ ね。
私たちはそんなに有意義な時間を過ごしたんでしょうか。
まあね、まあね、中見さんね、ほんね、ちょっとね、でっかくなりました
ね。でかくなりましたね。有意義な時間を過ごしたんでしょうね。
ね、タナちゃんはね、もうますますお綺麗になったね。ね、
本当
ね。
やった、ありがとうございます。ね、
なんだろうこれ。
わかんない。わかんないけど。
もういつもにもまして方針の決まってないオープニングっていうのはバレバレだと思いますけどね。
ちょっと決まってるじゃないですか、ね。3年間のことをきっちりと振り返りましょう。
まあちょっと振り返りつつ、うん、っていうところですかね。今日はね、
まあ今日はね、この後でね、うん、私たちがやってる MVP コンテストっていうような話と、はい、まあ、あと今ね、ざらっと振り返ったけど、まあ、3年間の
3年
半のことをちょっとね振り返って、
ね、次回に向けてね、はい、最終回に向けてですね、やっていけたらいいなって感じですかね。
はい、よろしくお願いします。
はい、します。じゃあ、はい、冒頭からぶち上がっていきましょう。日向坂46で誰よりも高く飛べ。
はい、ということでね、さっきオープニングでウッチーからちょっとね、はい、お話ありましたが、
はいはい、
MVP コンテスト、
はい、MVP コンテスト、 MVP コンテスト、
MVP コンテスト、
初めて来ましたね。
遅いはい、これはですね、ウッチーと私が所属している経営コンサルタントのコミュニティで、うんうん、日本キャッシュフローコーチ協会っていうところがありまして、
はい、
そこが主催しているですね、年に1回のまあお祭りですね、言ったらですね、
フェスですね、フェス、
はい、うん、そこでまあ入ってるコンサルタントのみんなが普段こうクライアントさんとの、まあ、やり取りをしてるわけですけど、うん、クライアントさんに対してどんな貢献したかみたいなことをご自身で発表していただいてね、
はい、
みんな頑張ったねっていうことを称え合うような、まあ、そんなイベントなんですけど、毎年ですね、この東京後楽園ホールでやってたんですね、
はいは
い、でありがたいことに去年は内山実行委員長のもとですね、はいはい、私もプレゼンターとして登壇させていただいたりもしてね、
ね、
はいはいはい、去年のところでそんな話したなということを思い出してきましたはい、そしてなんと今年はですね、
はい、
東京を飛び出して福岡県のアクロス福岡建物の国際会議場という場所を借りまして、はい、11月27日に、
うんうん、
なんと今年は私が実行委員長として、は
い、あらま、
あ、じゃあ関わることになっておりまして、
なるほど、
はい、まあ、鋭意準備を進めているところなんでございます。
うちからのバトン引き継いでの、
はい、まあ、
中三つ、
はい、まあ、うちが終わったんで、じゃあ私引き継ごうかなと思ってやりますよと言ってたんですけど、
はいはい、
まあ、それは後楽園でやるんだったらもう大体やり方分かってるし大丈夫かなと思ったんですけど、うん、まさか初めての場所に行くことになるというのは、まあ、ありましたがね、
まあまあ、それはまたね、違う大変さが、
まあ、いろんなチャレンジはありますが、うん、まあ、仲間がみんなね一緒に助けてくれるんでね、まあ、そこは楽しくやらさせてもらってますけどね、
うんうんうん、
はい、でこの MVP コンですね、ただイベントの告知じゃなくてですね、はい、なぜこんなことするのかなっていうことを改めて今日考えながら歩いてきたんです。
はいはいはい、
次の11月27日で第6回目になるんですね。それ6回もやってきてるんですよ。でコロナで1回ね、うん、飛ばした回もあるんで、はいはいはい、まあ似たようなイベントやってるんで、まあ、6、7回ぐらいやってることになるんですけど、うん、なんでこんなことやってんのかなって話なんですよね。
なんで
なんで2人ともどっちかが、こういうのはどっちかが当てずっぽうでもいいから答えるっていうのは話じゃない。結構タマちゃん行こうと思って先手打たれたんですけど、うん、なんでって。
まあまあ楽しいから
ですね。まあ結論ね、まあ大人の文化祭じゃないけどね、うん、まあ、楽しいからやってるんですけど、
はい、
まあ一つはこう、ね、なんですかね、そこで発表するんだよっていう場所を、まあ、与えられることによって、自分が普段どんな取り組みしてきたかとかね、
はい、
クライアントさんとどんな関係を築いてきたかとか、
うんうんうん、
どういうふうにクライアントさんが変化したのかっていうことを、はい、まあ、発表するっていうゴールがあるからこそ、はい、それをこう整理し始める自分がいるわけですよね。
なるほど。
去年もまさにそうだったんです
よ。
あ、そっか、中満自身も立ってますもんね。
そうですね、だから、まあ、今年もそうなんですけど、うん、
はい、
まあ、あの登壇できる人間の数は決まりがあるので、はい、まあ、予選があるわけですよ。
はいはいはい、
予選でまあ3分間ぐらいで動画でみんなでこう投票してもらって、上位7人がまあ最終的に発表するんですけども、
はい、
そのまあ発表する内容を、まあ、今まさにね、今年のプレゼンターは考えてくれてるんですけど、はい、まあ、8月、9月、10月、それぞれの月末にね、あの関係者に見てもらって質をこう上げていくっていう作業にも入っていくんですけども。
そうか、ちゃんと練習する期間を
持って、そうそうそう、3ヶ月。
みんなの前で。
でみんなじゃないですけどね、みんなで見られちゃネタバレになっちゃうんで、協会代表とかね、
そうそうそう、
実行委員のねメンバーとかに見てもらいながら、はい、もう少しこういう風なのがいいんじゃないとか、こういう切り口の話入れて面白いんじゃないとかですね、うん、私もそうやっていく中で、もう恥ずかしながらクライアントの社長さんに、私と付き合ってどんないいことありましたとか、なかなか聞けないんですけど、そういうのがあるから聞くみたいな、特にないって言われたらどうしようかなと思いますけど、
ドキドキしちゃいますよね。
ドキドキ、まあ、でもそういうのが非常にいい時間だなって、うん、アウトプットを決めるとやっぱ行動って変わるななんていうことですね、思うわけですよね。
そうか、だって有限したからには実行しなきゃいけないっていうところがありますもんね。
しかもすごい感じで周りがね、実行委員とか協会全体盛り上げてくれる文化祭イベントの神輿の上に担がれた一人なんで、
です、
ね、下手なことはできねえぜみたいな。
だってあのすごい人数いらっしゃいますよね、キャッシュフローコーチ協会って。
今700から800ぐらいいますかね。
700人いる中からの選ばれた、
まあ今年は7人かな、
7人
ですね、
うん、はい、すごいですね、
まあ、精鋭中の精鋭ですよ、
ですね、だからもう今もしこの放送聞いてるかどうかはありませんけど、
はい、
聞いてるとしたらもうなんか油汗が出始めてる
めちゃくちゃハードル上げてますから、
ね、そうプレッシャーかけ上がってみたいな、
登壇者の皆さんの
その登壇者の方々がどうやって、
う
ん、まあ、お客様関わった会社様、うん、社長様 の、
はい、
まあ、あの貢献したかっていう事例を、
う
ん、話してくれる場なんでね、
そうそう、
まあ、聞くだけでもねめちゃくちゃ勉強になりますよ。
10分間なんですけどね、うん、話すのも10分間、まあ、長いようで結構喋ると短いですしね、
うんうんうん、
もう最後は削る作業ですね、どっちかっていうと、何を削ろうかっていう。
そっか、
うん、
そうですよね、そのね、うん、やっていく中で多分言いたいことってやっぱどんどん
増えてくる、
ちゃいますよね、きっとね。
そうなんですよ、うちも数年前に登壇してますからね、
はい、
何年前ですかね、あれ
僕は2018年かな、
18年に登壇してるんですかね、
な
のでよくわかるんですけどね、本当、まあでもそう、なんかアウトプットする場はやっぱ決めとくっていうのは、
はい、
まあ、何をするにしても結構これは成果につながる王道かなというところありますよね、
うんうん、
そうですよね、
うん、そうですよね、で毎年やってるってことは終わった瞬間にもう来年目指すっていうその覚悟で持ってすお客様と会いたいすればまたちょっと変わってきますよね。
ああ、それはさすがに素晴らしい、そうですね、
うん、
例えばこう見た人が俺も来年出てと思えば、はい、まあ、そうなるでしょうし ね、素晴らしい、うん、いいこと言いますね、高ちゃん、
やったやった、褒められた、うん、
いやでもね、本当にその、まあ、一流のコンサルタントの方たちの事例なので、うん、やっぱり本当聞いてるだけでもねすごく勉強になるし、あ、これだったらあの、ね、自分のお客様にも、
うん、
あのなんだろう、うまく持っていけるかなっていうのもあるし、うん、これはまあコンサルタントの方が聞いても勉強になりますし、
うんうんうん、
あの経営者さんも、
あ、そう
ですね、その取り組みだったらうちもやれるかもっていう観点でね、
うん
うん、まあ、すごく勉強になるんでね、
うんうん、いいですよ、で、あの僕も去年そのオンラインとリアルの併用だったんで、
はいはい
はい、ハイブリッドだったんで、うんうん、僕はあのお話した事例のクライアントさんが大阪の会社だったんですけど、
うんうんうん、
僕はもう喋ってるさ、もうリアルタイムオンライン流れてるんで、うん、社員の皆さんも仕事の手を止めて見てくださって、
ね、はい、
いや、ありがたいですね、
はい、もう登壇するよって直前にはもう メッセージを送ってみたいなのとかね、あのなかなかあのその後も楽しかったですね。やっぱつながりも深くなりましたね。
そうか、
なかなか楽しい。まあそういうことやってるのってどれぐらい世の中にあるのか分かんないですけど、まあなかなか面白いイベントかなと思いますけどね。
そうですよね、でやっぱそれを見て刺激もねいっぱい皆さん受けると思うので。
そうですね。なんで今年は11月27日福岡、はい、
日曜日ですね。
日曜日でオンラインでも配信されますんでね、多分これ来月また言うてると思いますけど、
はい、
面白そうだなと思う方はね、
はい、あ
の何かしらの形で問い合わせていただ
く。これ どこにどこ見れば分かりますかね。
日本キャッシュフロー構築協会のホームページで情報発信がされますが、まだあの詳細の情報がまだアップされていないので、はい、多分次回、はい、9月にはもう明確にお伝えできるかなというふうに思います、はい、
まあ、皆様お楽しみしていただけたらね。
そうですね。
11.27 in 福岡、
in 福岡ね、アクロス福岡国際会議場でございます。
はい
はい、何を数えたの？
9月ってことは9、10、11だからあっという間だなと思って。
そうそうそう。
ねえ、もうあと何秒だろうね。
あ、そんな早くない。
すげえ頭かいてる。そんなことなんでね、まあ去年の ABB の話とか振り返ってきましたけど、ね、我々の放送もなんだかんだで
3年半
と、
ね、3年半やってきましたよ。
たま、ね、ちゃんどうですか3年半私たちおっさん2人の相手
は。めちゃくちゃ楽しかったですよ本当に。
そう言っていただけるとね。
そうだってやっぱりあのなかなかその中小企業診断士さんってお二人に会うまで私知らない職業、私資格でもあったんですよ。でそれがそのコンサルタントの資格で、でその経営に関してのその、まあ、アドバイスですよね、それができる、あの国家資格っていうところで、なんか初めて知ったので、なんかお話聞きながらその経営っていうものも大変だなっていうのもよく分かったし、でもそれをどうにかするためにお二人がいて、で国もどうにかするためにいろんな運用とかいろいろやってくださってるんだなっていうのを知ったので、なんかね、あ、国って優しいんだなってちょっとね思ったところはあります。まあ、
日本の 99% 以上が中小企業、
そうですよね、
まあ、だからやっぱり中小企業が元気にならないとやっぱり日本は元気にならないわけですよ、まあね、そのために粉骨再審してるのが中小企業診断士と。言い過ぎたな、ちょっと、
言い過ぎ
ちょっと盛りすぎましたね
粉骨再審してしまったらもうね粉々ですからね、
粉々ですからね、
ほどほどに。
でもなんかちょっと難しい話とかもね、多いかなと思うんですけど、2人が本当あの分かりやすく本当に、しかもうちのねギャグも交えながら
伝えてくださるから、ねね、
ギャグって言っていいのかどうか分かんないですけどね、本当ね、
本当に分かりやすくどう伝えようかね、もう考えてますよ、
粉骨最新考えました
、そう、で初めの頃って結構台本みっちり書いてたじゃないですか。
本当に、
はい、最初の頃って本当宇宙がこれ言って中三つがこれ言って私がこれ言ってってちゃんと分けてあったんですよ。
そうですね。
今何も書いてない。
そう、今ねこの台本はですね、トーク前半、トーク後半、MVP コンテスト、真っ白、以上。
それはあぶり出しになってるから。あぶり出し。
そう
ちゃんとあのみかんの汁とかで書いてるから大丈夫。
そうっていうぐらいなんかね。
だからもう。そうね、台本決めたってことは逆に言うとその通り喋んないと話がつながらないから、
はい、
時間に収めるために必死で喋ってたん
じゃない、必死で喋ってた、
うん、そうね、飛ばせないもんね、飛ばせると話がつながらなくなる、
そうなんですよ、
う
ん、
まあまあ、そういう意味で本当にね継続するっていうのは大事なんだなっていうのはね、
そうですよね、
ね、確かに初め頃めちゃくちゃ時間かけて早くにねそこのガストでうち、ね、みんなで、ね、台本確認してねやってましたよね。
まあでもね、あの私たちで話す場合もあれば、うん、あのまあコロナ禍でねなかなかちょっと来れなくて電話でやったりもあったし、
うん、
あとはね、まあ、経営者の方をお呼びしてね、
あ、そうですね、ありましたね、うん、
まあ、やっぱり経営者の方の声ってのはやっぱり大事ですよね、
うんうん、
で皆さんまあやっぱり素晴らしい考えをお持ちで、
はい、
まあ、ユニークなビジネスされてる方も多いので、うん、まあ、そういった方々のこのねこう発信なんか知ってもらう場ってやっぱなかなかないのでね、
はい、う
んうん、ね、
そうですね、
そうそうそう、で思いだったりね、
うん、
なぜやっぱりねあの皆さんこの自分でビジネスを始めて、まあ、お金を借りて、
うん、
で、ね、あのいろんなリスクを背負ってやってるわけですよ、
うんうん、
なんかねその覚悟を聞けたりね思いとかを聞けるっていうのはやっぱりね、うん、あの こちらとしても本当に勉強になりますね。
確かにね。しかもこの2、3年、うん、やっぱりこうね、あんま言うのもあれですけど、コロナ禍じゃないですけど、やっぱ外部環境としては厳しい状態が続いたので、うん、結構この番組の中でもね、そういうコロナ対応というかね、そういう融資の話だとか施策の話もね、ずいぶん取り上げさせてもらったなっていうのもね、ふと思い出してきてますけどね、うん、その中でも結構やっぱりコロナ禍だったからかもしれないですけど、うん、なんか小手先こうしたらいいよって話よりかは、うん、なんかこんなことを大事にやっぱり動くべきじゃないかっていう、なんか根本の話が結構多かったのかなっていう気がしますよね。
あり方でございます。
あり方でございます。やり方、あり方あれば、もうあり方の話の方が非常に良かったり、うん、やっぱり愚直に PDCA って回していかなあかんよねとかね、うん、なんかそういう小手先のツールやり方、考え方よりかは、そういう話が多かったかなっていう気はしますよね。逆にそういうことを考えれるようになったっていう言い方も、逆にこういうコロナ禍の一つの、まあ、ね、結果なのかもしれないですよね。
うん、そうですね。どうしてもビジネスのやり方を変えざるを得ないっていうのはね、まあ、ここ2年間ではね、どうしてもそういう状況が続いてきた中で、そもそも何のためにやってるんだっていうところが、あり方があって、それをどう実現するかっていうやり方ね。まあまあ、どっちも大事なんですけどね。でもやっぱりベースにあるのはあり方でしょっていうところを、まあ、私たちもね、まあ、何度も言わせていただいたし、ね、まあ、実際お話聞いてる方もね、やっぱりそこをぶらさない方がやっぱり、まあ、伸びてるなっていうね。
そうですね、で意外とこのラジオの放送を聞いて、僕はお仕事がちょっと一つ二つ決まったりとか、もうすごいなと思いましたけどね、もう仕事っていうほどのあれじゃないかもしれないですけど、まあその僕と何かお付き合いしたいな、どうしようかなって考えてる人が、はい、ラジオの放送を聞いて、はい、なんかキャラクターというか人となりをなんかすごい理解して、
はい、
まあちょっとじゃあ行ってみるかみたいな感じで一歩踏み出してきてくれたみたいな、
ね、そういうみんな騙されてます
ね。騙されちゃう。
ラジオは人となりは結構出ますよね。
本当
本
当ですか。
絶対ですか。絶対出るに決まってるじゃん。
今腹黒いの出た。腹黒いの出た。
なんかね、なんかそういう不思議なね、化学反応も経験させてもらったのが、このやっぱ3年半かなというふうには思いますよね。
まあね、確かにまあラジオのね、可能性みたいなのね、最近ね、そういう音声ね、アプリとかね、やっぱり流行ってます。まあ、ディスコードっていうね、まあ、若者がすごい使う音声アプリだったり、まあ、はい、メタバースもコミュニケーションもね、基本音声だったりするので、まあそういう面ではラジオの可能性みたいなのもね、私たちも感じられたっていう3年半かなと。まあね、
そうね、だから逆にここにやらせてもらうと、プロのね、うちがよく言ってましたけど、プロの、ま、ね、漫才師のお笑い芸人とかのラジオ番組とか聞くと、なんてうまいんだって逆に。
本当に思います。
すげえなと、フリートーク系の番組とかね。
そう。それなんでそんな、つながってつながってここに収まるんだろうみたいな、ね、
ちゃんとこう話一個一個に人笑いずつちゃんと入るじゃないですか。
入りますね。
すげえなと思うよね。は
い、まあ、いわゆるストロングスタイルですね。
ストロングスタイルね、ほんとね。はい、まあね、そんな振り返りもしてきましたけども、はい、なんかこんな感じになるのかな次回は。
そうですね、次回最終回ということで、
いろいろ振り返ってね、いけたらいいななんて思いますよね。
はい、
ではここで一曲、いきましょう。はい、温かい気持ちになる歌です。日向坂46でジョイフルラブ。
あっという間のエンディングでございます。
ありがとうございます。
いや、私はね、さっきね、
はい
はいはい、前のコーナーの終わり際ですよ、
はい、
うちが曲振りするまでの間にね、はい、3年半の積み重ねをね、見ました。
見ました。
もう、なんだろう、あうんの呼吸で、はい、閉めるよみたいな
時計チラシ
は
見ながら、ね、
そうそう、見ながらで、うちがいい感じに、はいって言って入ってくるっていう、この、いや、素晴らしい。
まあ、これ ね、コミュニケーションが取るようになるとね、はい、こういう風にね、うまくいくと。
ね、しみじみ方。
いやいや、でもね、これはね、やっぱりほら、私たちほら、コンサルティングの場で目指してること
だ
った んで、
ね、まあ、
スムーズなコミュニケーションっていうのは ね、
はい、
そうですね、何をまとめてるんだから、
まとめ、このスキルはあまり変わってないのかもしれない。
うまいじゃないですか。うまいってなんで言わないかな。
はい、うまい。
楽しいね。
はい、はい、はい、よかった。はい。
はい、告知。
はい、そうですね。はい、
全然積み重なってない。全然あの呼吸じゃないです。大丈夫ですか。
いつもね、応援させてもらってる、プロレスリングヒートアップ。
はい。
10月1日にここ川崎ね、うん、今のこのスタジオから近い、トドロキアリーナでビッグマッチ、川崎フェスですよ。
フェスですね。
ね、ね、屋台もね、出たり
ね。はい、はい。
本当にね、楽しみな一日になると思うんで、10月1日土曜日、うん、ぜひ、ご来場ください。
10月1日ですね、うん、
はい、詳しくはね、プロレスリングヒートアップのホームページをご覧ください、
うんうん、
はい、
いいですね。いや、どうですか、あのヒートアップの皆さん、お元気されてますか？
いやいや、本当にね、もう最近すごく引っ張りだこで、もう本当忙しそうでね、うんうん、
それはいい
ことです、うん、でもやっぱりあの社会貢献をずっとやってるんで、やっぱりそちらの方からもね、すごくこう、お問い合わせというか、うん、認知度が高まってきてるなっていうのはね、本当にしみじみと感じてますよ。
なるほどですね。田村さんにも何回来てもらいました？
300回ぐらいかな。
そんなことない、うん、なんか気軽に適当なこと言う
でもなんか年一ではご出演いただいてましたよ ね、
2、3回は来てるような。
そうそうそうそう、いらっしゃってる、うん、
ね、まあね、頑張ってね、うん、ここもね、行ってほしいですね、
う
ん、
そうです ね、 ね、
この中も一度ね、あのオンラインのね、試合の中継を見させてもらってました、
はいはいはい、
まず一言言うと面白いですね、はい、面白い、うん、本当に面白い、ね、うん、ぜひ皆さんも見ていただきたいですよ ね、 ね、はい、
そうですね、うん、はあ、いや、なんかなんだろう、名残惜しいの。
まだあと1回ある、
うん、そうだね、そうです、あと1回あるから ね、 そ う、 ね、そうです、あ、そうだね、なのでぜひ、うん、あのこの放送を聞いてる皆さん、この3年半ね、うん、もしなんか記憶に残る回が、
はい、
あったら、
いや、ないでしょ、ないないない、
あの話もう一回聞きたいとか、いろいろほら、うん、あるじゃないですか、うん、国の施策についてとかね、もうちょっと教えてとか、もしあったらご連絡いただけたら大変嬉しく思いますので、まあ、
そうですね、
はい、はい、ぜひ皆さんから、ね、そうそう、まあ、感想リクエストを募集しておりますので、はいはい、はい、ぜひあの番組のホームページからメッセージをお送りください、はい、うち&みつで検索していただくとホームページ出てまいりますので、はい、何度も言うけどこの写真ね、ほんと2人がかっこいいんですよ、
はい、
ぜひ見ていただきたいと思いますので、
はい、
はい、そして次回の放送は9月13日にラストなんですが、またお会いしましょう、
はい、
はい、それでは皆さん、
ヒートアップ。